こんにちは、八谷でございます。今日は割とまともな格好してるんですよ。これでも普段もっとねジャージみたいな格好で公園に行ってよく叱られるんですけれどね、あのテレビ局っていうのはあれはあのスタイリストっていうのはつくんです。ええ、あの僕服ってユニクロしか買わない、ユニクロ散歩って呼ばれてるんですけれども、これテレビじゃ言えないんですよ。ちびくろ散歩とかってあれ差別用語らしいですから、今日はだから生なんでバリバリなんでも喋りますけれども、おかしいな、僕が話してるのに2階席が空いてるじゃないの。もうちょっと一宮は民度が高いところかと思ってましたけど、すぐなんですね、名古屋から本当に名駅バイパスですか、あそこ走ってきまして、もう本当に立派なあのお葬式場がいっぱい並んでて、あのこのお隣もそうで、名古屋の人、名古屋岐阜ですか、ここは岐阜、名古屋まだ愛知の方って、あのお葬式自転車で行くんですね。黒い服着た人の自転車がブワーッ疾走しててですね、北朝鮮とはまた違う凄みがあるというか、葬儀屋レストラン、葬儀屋レストラン、葬儀屋レストランっていうなんかオセロゲームみたいな風景で、白黒でですね、なかなか素晴らしいところだなと思いました。今日は税金のお話ということで、あの会ということでですね、あの演題何だったかな、今最も知る男だそうです、国難の時代をどう生きるかと言うてる間に、だけど僕このテーマで何回か講演してますけれども、まあ次から次へとどう生きるか考える前に国難の連続でございます。で僕も実は今年は大変な災難の年でありまして、2度あることは3度あると言うんですけれども、財布を3回なくしました。1回はポルトガルですられました。ポルトガルという国は1700年代に大地震で、リスボン大地震というですね、何万人も亡くなるという大災害があって、そこから国の勢い、それまでは世界帝国だったですね、そこから国の勢いがどんどんどんどんダメになって、今もうすぐギリシャの次はポルトガルが破綻するかと言われているわけですけれども、日本を帰り見たときに、日本も日はまた日はライジングサンとか言われたのが今回のこの大震災、まあ、その前からちょっとおかしになってましたけれども、大震災が起きて、でここからどうなっていくのかなということをちょっと勉強しようという非常に前向きな気持ちで自分のお金でポルトガルまで行ってるのに、まんまと財布を全部すられてしまった。関係ないようでこの話後にちゃんとつながっていくんですよ、覚えておいてくださいね。これ別にあの時間を潰してるわけじゃないんですよ。あの竹村健一先生みたいに最初冒頭30分間ビデオを見せるとかそういうことは僕はしませんので、で2つ目、2回目やられたのはですね、神戸でこういう公演の最中に楽屋に置いてた財布をそのまま取られてしまった。これ実は危ないんです。テレビ局なんかもあの楽屋は怖いですね。あの一番疑われるのマネージャーなんですけれどもね、テレビ局なんか最近すごいですよ。テレビ局なんかあのどんな人が出る人か分かりませんから、平気でパソコンそのままあの昔の古いパソコンででかいやつあんな持ってったりなんてしょっちゅうありますよね。ものすごい数の人が出入りしていますから。で3回目がですね、この日曜日なんです。日曜日、これこの後の話にもつながるんですけど、まあ、日曜日僕ある試合に出まして、でその後帰ってきて、その日まあ夜泊まって家で寝て、翌日朝パラという番組がありまして、日本テレビ系列ですけれども、あのテリー、大嫌いなテリーと一緒に座っている不機嫌な顔していつも雑誌読んでる、一刻も早く辞めたいの、辞めさせてくれないんです。今日この後帰ってチーフプロデューサーと飯食うんでまた辞めさせてくれと言おうと思ってた。次の改編で多分いなくなりますから、あのだってアホ、本当にくだらないんだあの番組肝心なこと、例えばギリシャの危機だとかタイの洪水だとかそういうことは全くやらないで、芸能人がどうしたこうしたみたいなくだらない話ばっかしずっとやってるでしょ。これあとマスコミの話もつながっていきますけれども、どんなにくだらない番組かっていうのは間に挟まる CM を見てたら分かります。つまり CM というのはその番組を見ている人に対するメッセージです。だからお金持ってる人たちが見てそうなところにはトヨタさんの広告が入るわけです、ね、ちゃんと地元の、ね、用意もしとかないかんので、でスッキリなんていうのは昔は何だったかって、昔全部間サラ金ですわ。竹藤のお姉ちゃんがこう踊ったり、なんかチワワが出てきたりとか、そんな時代ありましたね皆さん。懐かしいね、懐かしもないけど、まあサラ金と氷菓子ですからね、そればっかしです。つまりそういう人たちが見てるわけですね。それが今 何が入ってるかって法律事務所のここが入ってるんですよ。あなたの借金をまとめしますって。こういうのマッチポンプと言わずして、なんて言うんでしょうかね、散々自分らに宣伝して貸し込んどいて、サラ金ほとんど潰れてしまいそうになってますけど、今法律事務所のほか何があって、外資系の保険、それから葬儀や墓石、介護保険、老人ホーム、ね、それからパチンコ。パチンコはこれ、パチンコのホールの宣伝はまだ全国規模ではできない。ローカル局はやってるかもしれませんけどね、大阪なんかやってますね。だけどそのパチンコを作ってるメーカーのイメージ広告が考え入りますね、それからよく芸能、最近芸能人っていつもこう後ろこうなんかモザイクみたいなかかった会社の名前がいっぱい入った前で、離婚の会見じゃ、離婚はしないな、結婚の会見とかおめでたの会見とかしますよね。あれも全部要するにパチンコ屋の広告なんですね。芸能プロ、芸能レポーターあそこ行くのは全部後ろに入ってない、だいたいパチンコ屋かなんかのパチンコメーカーの名前が入ってますから、まあ、その程度の人たちが見てる、番組ですわ。これ不安産業っていうんです。だいたい平日の真っ昼間、あ、ごめんなさい、今日平日の真っ昼間に聞きに来ていただいて申し訳ございません。そんな暇な人生を送ってると今言いかけましたけれども、今日は皆さんきっとお仕事を休んで来ていただいていると思いますが、毎日毎朝ね、朝8時半からテレビの前で10時半までボーッと、8時から10時半まであれボーッと見てる人というのはだいたいどういう人か分かる。だから企業も物なんか買わないだろうと、まともな企業はそう思ってるわけです。まあ、そういう人が見てる番組なんですけれども、何の話から飛んだかというと、その嫌な番組に行くべく地下駐車場 の入り口のところでピッとこう入構証があるんですね、入る。その入構証は僕カードケースに入れてたんで、でカードケース出そうと思ったらないんですよ。またこれ落としたか取られたかもわからない。クレジットカード2枚、キャッシュカード、保険証、全部入ってるんですね。それから僕全日空って、僕はプレミアムパスといって定期券で乗ってるんですけども、これ300回乗れるんです、ね、年間300万円。これを元取ろうと思って一生懸命日本中公演して歩いてるんですが、名古屋だけです、飛行機で来れないのは。それがどこか、やたらと名古屋が多いんですよ。名古屋は日本一不便です、僕にとっては。2時間新幹線に乗ってこなきゃいけない。他のとかって羽田からだいたい1時間で飛べば終わりなんですけれども、そんなもあった。全部なくしてしまったんですよ。パワーですね。僕のクレジットカードはブラックカードって言って上限がなしだからマンション買えちゃうんですね。だからドキドキしてました。口座からこっそりなくなって誰かにマンション買われたらどうしようかと思って、幸いすぐに止まりましたけど、これがだけどですね、この後の話長いと止めるのが大変なんですよ。止めるのは、それとこっちの身分を証明しなきゃいけないんだけれども、そういうことが全部アナログなのね。書類送りますから、それにハンコをついて送り返したらまたこっちからカードを送りますとか、2週間とかかかると。カッシュカードも2週間かかると。2週間金引き出せないと、その間なんぼ使えばいいかっていうのは、だからこの通帳とハンコで引き出して現金をちょっと多めに出して今持ってますけれども、これまた取られそうな予感が楽屋大丈夫かするんですけれども、こういう時日本は何かっていうと ID カードがないんですよ、国民の。これが全ての諸悪の根源。これ後で話します。これは税金のことに全部つながってきます。一刻も早く納税者番号制度を導入しなきゃいけない。こういうことが全部日本という国は目をつぶって見逃してきたんですね。将来なんとかなるだろうと。いろんなことが、ところがこういう僕が今回事故なくしたみたいに、普段なんとかなるだろうと思っていることは、何か原発事故もそうですけど、大きいことが起きてしまうと何ともならなかったんだなと分かるわけですね。はい、これで2度あることは3度で、財布も、ちゃんとこれでも多分なくさないと思います。もう一つは怪我。酒飲まなきゃいいんですけど、僕、9月ぐらいに博多で風呂場で転んで尾底骨を折ってしまって、そこから2週間後また博多で、なんで博多なのかな、博多って飲むからでしょうね。博多でまた風呂場で転んで左足の靭帯をやってしまった。で今度は日曜日、この間の日曜日に、さっき試合って言ったのは、こう見てもボクサーなんですよ。ボクシングをずっとやってる。で試合がありまして、春の試合が震災で吹っ飛んでしまった1年ぶりなんですけども、まあ親父、似たような年の親父相手にですね、短いラウンドでやるんですが、また負けた。3戦3敗、 TKO 負け。しかも今回ノックアウトを食らいました。ノックアウトってすごいんですよ。気がついたらロープに引っかかってたんですよ、こうやって。その間のこと何も記憶ない。クロスカウンターでここにもらって、 だから真剣な殴り合いですから、終わってみると親指が腫れている。だから相手に当てた時にここ親指下手だから こっちから当てちゃったんだな。でこれ大変です。今これマイク持ってんのやっとぐらいです。相当腫れてます。でもここって親指ってギブスはめるわけにもいかないし、しかも僕パソコンが今ではすごく珍しい親指シフトというキーボードなんですよ。だ親指が使えないということは私はおまんまの食い上げなんです。痛みをこらえて歯を食いしばって、原稿を書いているということなんですけれども、まあ、これは国難じゃなくて私の難の話がちょっと過ぎてしまいましたが、その今の話の ID、 これはもう税金のことを語る上では本当に必須だと思うんですね。これほど匿名性の陰に隠れている卑怯な国はないです。昔しかし武士というのは自分の名前を名前にかけて、名前を汚されたら刀を抜いて腹を切る、あるいは相手をぶった切るぐらいの日本人は誇りのある人間でした。ところがどこからか匿名の陰に隠れている。こんなにインターネットの上で名前を伏せて匿名性で人を罵倒したり罵ったり、僕大好きなんで毎日自分の名前で検索してるんですけれども、すごいですね。何万人という人が僕は罵倒してくれている。しかもほとんど全てが間違った情報に基づいているんですね。僕あんの見たら、僕はホモで小沢から金をもらっていて、どっかのスパイで、そんなことばっかり書かれてますよ。いくつか当たってるかもしれませんけれども、それも全部匿名だ。韓国なんかは全部やっぱり自分の ID がないとインターネットのアクセスができない、当たり前のことですね。その上に加えて個人情報なんとか法というのを作った。あれは役人保護法なんですね。役所に問い合わせても、役所にこういうことしたのは誰だと問い合わせても、それは個人情報法に触れるので、役人の名前を出してこない。役人なんて公務員で皆さんの召使いですよ。パブリックサーバントなんですから、全て我々の税金で食ってるんですか。僕らが養ってるんですから。会社の社員にこれ誰がやったんだって、それは個人情報保護なんて言ったらもうすぐクビでしょ。この不始末、このプロジェクト失敗、誰がやったんだって言ったら、いやそれは言えませんって、ありえないでしょ。皆さんが社長で、少なくとも株主で、公務員っていうのは皆さんの雇われ人なんですよ。それが匿名の陰に隠れてどうするんですか。昔はですね、大蔵省印刷局発行のこういうですね、政府職員名簿ってこういう分厚いのがありました。僕は文春にいた頃なんか資料室にありました。何か不祥事が起きるとそれを見ると、課長クラス以上は住所から家族構成まで載っていた。だからその家にどうなってんだって言いに行けたわけですよ。それが今全部匿名の陰に隠れてる。皆さんの中でもあれですよ、匿名のことは、例えば大きな事故が起きる、自分の家族が巻き込まれてるかもしれない、どこの病院かわからない、病院に電話をする、答えられませんって言いますよ。今答えられません。それからクラス名簿が作れない、それも個人情報。何が個人情報保護ですか。大体僕はね、ガキなんて個人じゃないと思ってます。あれ親の付属物ですから。ただ個人、ガキの名前出すんやと親の名前を出せばいいわけ。誰々の長男とか次男とか書けばいい。そんなものは、つまりこの国は物事の優先順位が分からなくなってるんですよ。何が本当に大事で、何はもっとそれの下位にあるものかと。この本末転倒がずっとこの国に横行しているから、さまざまなところで齟齬が生じる。その本末転倒はなぜなるかというと、そのちっちゃな下の方にあることでも、役人も誰も責任を取りたくないから、その物事を先送りにしていく。都合の悪いことには目をつぶっている。これが今のこの国を覆っている閉塞感の元凶だと思うんですよね。まず皆さん、身分証明書も作りましょうよ。だったら僕は、はい、国民登録番号をいくつですか言ってください、暗証番号を言ってください。でおそらくクレジットカードだって何だって一発で発行されますね。それがやりきれないのは、多分社保庁の時と同じで、役人がそれを漏らすだろうとか盗み見をするだろうという危惧があるわけですよね。でもね、どんなことにもリスクは伴うんです。リスクを恐れていると何一つできない、何一つできない。ところがその何かが起きた時に、万に一のことが起きた時に誰かが責任を取らなきゃいけないからね、ものすごいセーフティーネットと称して一番バカに基準を合わせるんです。これは僕バカ基準と呼んでいます。バカ基準の典型的なのが、皆さんも経験あると思いますけども、 ATM の前で電話をかけるなってでしょ、ね、いいですか。中小企業のおじさんがこの中にもいられるかもしれない。今ここで入金しないと手形が落ちないと、倒産してしまうと。ところがさき様の口座番号あれ忘れたと、 ね、もう今 ATM の前であと3分でもう閉まってしまうような時間に、で母ちゃんに聞かなって言ったら警備員が寄ってきて、ね、電話使わないでくださいと、あちらで使ってくださいと、あちらで使ったらいいか、あちらで使ったらまた列の一番後ろに並ばなきゃいけない、入金遅れてうち倒れたらどうするっていう時でもあちらで使ってください。これなぜかって言ったら振り込め詐欺を防止でしょ。そこで電話しながら振り込むね、何ヶ月かに1回ですよこんなこと起きんの。しかもこれだけ振り込め詐欺がありますよって言ってるのにまだ引っかかるアホでしょ。このアホに合わせて基準を作って、なんで普通のまともな人が自分の会社倒れそうになったせないかんのですか。おかしいでしょ。こういうバカ基準というのは本当に多い。極端な話あれだってそうですよ、足元に、エスカレーターでずーっと足元にお気をつけください、足元にお気をつけくださいと、ね、何百回 何年かに一回そのデパートでアホがあそこに首突っ込んでこうなって挟んだりするのに、アホなガキがお子様をお連れの方は何とかかんとか、良い子は何とかしないでとか言ってでしょ、ね、何年かに1回と、おそらくでも起きないと思いますよ。そこ あのこのエスカレートの ベルトと天井との間にこう首突っ込んで怪我するアホなガキがおると、ね、その時に放送を流していなかったから事故が起きたと言って責任を問われるのが嫌で、ずっと僕らも慣れてしまって、あれ慣れたらダメなんですよ。ずっとあのくだらないあれを聞かされ続けている。車もそうですよ。右へ曲がります、右へ曲がります、それから あれですよ、最近さすがに文句言う人いると思ってちょっと減りましたよね。信号でね、通りゃんせ通りゃんせとか、あんな横に住んでる人を何年かに1回目の不自由な方が接触事故を起こすかもしれないために、その横に昔から住んでいるね立派な人がずっと通りゃんせ通りゃんせって、普天間基地じゃないですかこれ。同じです。普天間基地の方がひどい。普天間基地はあいつらね、後から住んでるんですからね、周りの人たち。で出てってくれ、じゃあお金差し上げますからこちらへ引っ越してくださいませと、小学校も建て直させていただきますよってもう何年も言ってるんですよ。動かないの。米軍何もですね、家をブルドーザーで潰したり作ったりないんですよ。あそこは焼け野原で何にもなかったんですよ。何にもなかったところに米兵が相手に商売できるから周りにみんな引っ越してきて住み着いたわけですよ。一旦住み着いたら今度はそれを盾にいた方が金引っ張れるから、こんなことを沖縄で流れたら大変ですけれども、まあ、僕は堂々と論破する準備はありますが、沖縄にも何兆円突っ込んでると思ってるんですか。どこへ消えてるんですか一体。であそこ地主の人たちが、まあ、地主の人たちが反対なのは分かりますわな。黙ってた金入ってくるわけだから。あそこの皆さん地主ってだけど沖縄に住んでないんですよ。東京の都心の高層マンションの一番上のペントハウスに住んでらっしゃいます。こんな人たちはそれは返してほしくないですよ、ね、本当に返してほしいんだったらもっと盛り上がるけど、沖縄の世論はちょうど拮抗している。拮抗してないけど沖縄を返してほしいと言ってる人たちがものすごいほとんどのように報じるのは沖縄のマスコミがそればっかし書くからです。琉球新報と沖縄タイムスです。琉球新報と沖縄タイムスに、これは来週オンエア、あじゃあさっきネタバラシになりますけど、来週オンエアの高尻のそこまで行って委員会で雑魚場師匠が琉球新報と沖縄タイムスに突撃をします。会わない記者、そのシーンはなんかないんだ、電話で話をしたという話だと思いますけれども、これもネタバラシになりますが、雑魚場師匠が沖縄にちょうど委員会、おかげさまで前回400回を数えまして、次401回で、まあ、400回記念スペシャルなんです今。で雑魚場師匠が、沖縄へ、辛坊さんが、福島へ、それぞれ突撃取材をします。それに対して僕らが指令を出せるんですね。現場で開いて見せるんですけど、ミッションインポッシブルですけどもね。で雑魚場師匠には僕はアメリカさんにはありがとうという垂れ幕をゲートの前で掲げてくださいって言ったんだけど、前に反対のやつら言ったらボコボコされるだろうな、面白いなと思って、やりましたよ。彼偉いよ、やりましたよ、誰もいないとこで。まあこれ以上ネタバラシになるからぜひとも見てください。沖縄の人たちの本音とか聞こえててね、すごいやっぱり面白かったですよ。沖縄には僕は大きな借りがあると思ってます。これは沖縄の人たちが盾になって米軍を食い止めてくれたおかげで、ずいぶん多くの日本人が、助かりましたし、終戦の時間を稼ぐことができた。沖縄に最後まで踏みとどまった海軍の 戦闘部隊のですね、司令官が太田稔少将という方ですけれども、太田稔少将が最後に大本営に打った電報は、沖縄県民各戦えり後世格別のご後輩あらんことと書かれていました。ここまで軍民ともに戦ってくれたと。だから後々の平和になったら沖縄には手厚くちゃんとあの本土から手当てをしなきゃダメだよと言ってくださったわけであります。その僕はこのことを一つ思っても沖縄の人たちは貸しがあると思うので、できることは何でもして差し上げたい。ただしそれを食い物にしてるやつらが多すぎる。例えば普天間基地の周りで人間の鎖とか言ったアホみたいに手繋いでるのいますよね。あれほとんど本土から行ってる組合員ですからね。自治労の組合費で行って向こうでどんちゃんどんちゃん飲み食いして、あとで時間ぐらいあそこで手繋いで帰ってきたらいいわけですから、あったかい沖縄行けて素敵ですよね。地元の人たちなんかほとんどいません。それから地元で何十万人集会とかっていうのありましたね。ちょっと言ってますわな、ね、あれを航空写真をある警備会社の社長さんが、あのそういうところの警備の整理の専門家ですから、全部こうマス目に切って数えたら数千人しかいなかった。ところが皆さんが読んでいる、これマスコミの話は後でしますが、沖縄新報琉球タイムズはまあ分からなくもない。それが商売ですから、それで飯食ってるわけですから。ひどいこと書いたんですよ。あの友達作戦、大震災の時に原発の時に助けてくれた米軍の海兵隊がそこから行きました。で、あれは海兵隊が人気取りをするためにやったんだって書き上がったからね、沖縄のメディアは。それをまた孫引きして日本の中央、本土の中央メディアが書いてるわけですよ。そんなものを読まされている。だそれはそのまま額面通りにやっぱり受け取ってはいけない。沖縄の人たちって本当にあの 純朴でですね、こういうことがありました。沖縄に自衛隊が初めて進出した時にですね、沖縄にまず事務所を開設します。当然、反軍感情が強いわけです。強いわけです。だからもうそこ行ったら本当にもう石投げられるのは、実際そこに行きました。開設の所長が、最初の 所長が、少佐、対少佐クラスの感じですね。当然帰れデモが来て石投げられて、ところがある情報がわっと沖縄の人たちの間に回るとピタッとそれがやんだ。なぜかというと、その落合太夫さんっていうんです、その方は。落合太夫さん、後のペルシャ湾掃海艇で機雷を処理しに行ったガルフドーン作戦の派遣艦隊の、司令官になりました。海将補ですね。最後少将閣下で退役されました。僕も親しいんですから直接聞いた話ですが、この方は先ほど言った電報を打った太田稔少将のご子息だった。これは自衛隊があざといといえばあざといけれども、太田閣下の次男であられるって言ったら、沖縄の人たちはピタッと抵抗をやめて、で自衛隊を受け入れて、その後今自衛隊と非常に沖縄の人たちはいい関係で、今度南西諸島もっと南の方にも自衛隊を配備をしようとしています。当然中国、対中国の備えで、これは当然だと。僕は尖閣諸島にも早く自衛隊を駐屯させないと、もうあそこに漁民だとか言って居座ったらもうそれでしまいですから、叩き出すわけにいきません。叩き出そうとしたらそれを守ると称して今度は中国がまた攻めてくるでしょうから、今とにかく、あるいは民有地なんですよ。栃木県にいる地主さんがお持ちなんですね。だから中国が1兆円で買うって言ったら、さすいくら愛国的なその地主さんでもぐらっと来ますわな。数百億でもちょっと僕なら危ういですね。そりゃそうでしょう。数百、あんな岩の塊数百億でもう死死孫孫、ね、寝て暮らせるじゃないですか。で日本から、日本の国民か非国民って言われたら、じゃあこちらにこんな立派な豪邸用意しました、中国こちら来てくださいと、一生面倒見ますよなんて言ったら行ってしまいますよ。だから一刻も早く国が買い取って国有地にしなくてはいけない。国有地にして軍隊をちゃんと置かなくてはいけないと僕は思うんですけれども、民主党の政権になってそれを言いに行ったそうです。そしたらその方は、民主党政権のうちは売る気はないと、民主党が転売したら困ると、中国にやりかねないですよね。あの漁船の船長返すの見てたらね、やりかねない。買い取っといてどうぞってこうタダであげちゃうかもしれない。そういう事情の話が沖縄から、沖縄どっから沖縄に行ってどっから普天間行ったか分からなくなったけど、まあ、そういう国難の時代なんでありますが、今一つ覚えていただいたのは、そのいかにマスコミというのが信用できないかということですね。その信用できない、じゃあごく最近の例からやっぱり挙げていきましょうか。今オリンパスが大問題になってますね。 オリンパスというと皆さんカメラメーカーだというイメージがおありでしょうが、オリンパスなんで稼いでるかといったら内視鏡なんです。実に世界の内視鏡のシェアの7割はオリンパスが持っているんです。あと3割は富士写真フィルムが持っています。おそらくオリンパスもこれで立ち行かなくなるので、富士写真フィルムが富士があのオリンパス買収に出ると思いますね。だから皆さん富士の株は買いです今絶対に。僕ダイヤモンド財という雑誌で自腹で1000万という連載をしてるんです。株のなんか株の連載してくださいって編集長を頼みして、実際に売買してくださいって、俺株なんか知らないからダメだよって、いや実際にあのちょこちょこ買ってもらうだけ結構ですかって、そうじゃあ誰が金出すの、いやお金は自分が出していただくという、どのぐらい、まあじゃあ10万ぐらいでやってくださいって言ったら、そういう時俺カチンとくんですよね。10万つまらん、えじゃあ100万とはだけどって、何言っとんだ1000万だよって言って、で俺自腹で1000万で初めて、今あのシーンとしないでください、そこでシーン僕別に家族もいないし、あの子孫もないのでいいんです、自分の金好きなように使ったら。あのでなんと今ダイヤモンド財の人気投票ってあるんですよ、記事のね人気投票、それのいつもトップなんです。トップとは連載の中のトップじゃないんです、特集まで含めた中のトップなんです。特集は 何十人もの記者が下に汗して一生懸命取材してきて書いてるんです。それを抑えて一個人のアホがやっている連載がずっとトップだというんで、すごく編集部の士気が下がっているそうなんですけれども、なぜなら人の不幸ほど面白いものはないんですね。今1000万が560万円になっている、その間の原稿料全部足してもとてもじゃないけどありません。またこの間亡くなられた北森雄先生というのも大変な株の違いでしたけれども、僕もなんかふっと思いついちゃうんですよ。今だともう今僕頭の中富士写真フィルムでいっぱいなんです。これ公演終わったら買いの注文を出そうかなと思ってます。まあそのオリンパスですが、そういうメーカーなんですね。で独占企業ですから非常に、で今回の出来事で一番怒ってるのはお医者さんたちなんですよ。オリンパスのだからそういう独占企業ですが、ものすごい威張ってたらしい。大名商売で値引きしない、定価高く設定する。それでいろいろな消耗品があるんですね。その内視鏡でも使い捨てしなきゃいけない部分がいろいろあるわけですけども、そういうのはものすごく高い。だからそうやって金を散々集めといて、ああいうマネバブルのマネーゲームに突っ込んで、それをごまかすために今回の企業買収の粉飾をやって、結局動いた金は1000億とも言われています。1000万じゃありません、1000億です。やっぱり桁が違いますね。山一証券の時の粉飾とだんだんあの価格が似てきました。これを実は今年の7月に、山口さんというフリーのジャーナリストがファクタスという、まあ、あまり知られてない月刊誌に、定期購読の月刊誌なんですね、これに書いたんです。もうその時点でそれを当時のオリンパスのイギリス人の社長、これわざわざオリンパスが自分で呼んできた社長さんですよ、イギリス人の社長さんがその記事を知って、それで社内に調査を命じたところ、逆に首を切られたんですね。そういう構図なわけですよ。だから今の社長が知らないわけないんです。全部グルで隠蔽と飛ばしを続けてたわけですね。でファクタスはそれはだから8月号だから7月発売ですね。その後もずっと記事を書いてる。新聞記者がこれを見てないわけがないんです。特にオリンパス担当だったり、ね、オリンパス担当だったり、あるいは、経済記者だったりするんだと。その前の年にそろそろバレそうになったんで500何十億っていう特別損失を計上している。これもこの時点で経済記者だったらおかしいと気がつかない。500何十億の損失ってどこで出るんだろうと、ね、これ決算の時期には各新聞社なんかのポストにみんな決算書投げ入れるんですよ、企業がね。でみんな記者クラブでぼーっとしながらそれをこう見てるんだ、見てるだけなんでしょうね。で企業側が発表したことをそのまま鵜呑みに口移しに書くんですね、新聞記者って。なぜ記事にならなかった。それで今回粉飾が、バレました。で社長が会見をして認めましたね。その瞬間ですよ、今皆さん昨日の夕刊からかな、おとついか夕刊からです。一面に踊ってオリンパス粉飾ダーン、ね、あたかも急に 明らかになったかな。で記事読んでください。ものすごく細かいの、こと細かに1日2日でこんな取材ができるんだと。知ってたんですよ。要するに知ってて書かなかったんですよ。知っててね、なぜか大スポンサーだからですよ。全てがこうです、マスコミというのは。東電だってそうですね。ここだと中部電力ですね。原発危ないなんて知ってたよって今になって言いますね。だけどあれだけじゃ、電力会社なんてそれぞれの地域独占ですよ。ライバルいないんですよ。広告出す意味がないじゃないですか。日本でトヨタさんしか1社しかなかったら広告出さないですよ。車下の人は買いに行って買いますよ。ライバル会社いるから広告というのはうちの方がいいですよと必要なわけですよ。じゃあ電力会社はなんで広告を出したかというと、マスコミの口を押さえるためだったですね。だからあれは広告じゃありません。総務が総会屋に払う金と同じです。うちのこと書かないでね、うちのこと書かないでねって。でこれ面白いのが、東電は下手打ったから東電の管内のマスコミでは結構喋れます。何でも喋れます。もう今やむしろ水に落ちた犬を叩くのが大マスコミの卑怯なやつのやり方ですから。だけど同じ調子で関西で喋った評論家なんかは番組を下ろされるんですよ。関電もおとなしいふりしてるけれども、関電は下手打ってませんから。これからスマートグリッドっていう送電方式を導入しなきゃいけないとか、それから送電会社と配電会社は別々にする送配分離を検討しなきゃいけないというふうに喋った須田慎一郎さんという、どう見てもヤクザなあの評論家ですけれども、テレビタックルで俺とかたけしさんに兄貴、おじきと呼ばれてる人ですけれども、ヤクザじゃないんですよ。あの人お酒も飲めないんですよ。奥さんは銀座のママですけどね。これ本当、いないと何でも言えていいな。しかもライブだとが喋ったら、後からプロデューサー呼ばれて、ああいうことは二度と言わないでくださいって言われたそうです。マスコミっていうのは一時が万事そういう調子なんですよね。だからもう確かに、だっておかしいじゃないですか。お金もらってただでみんなテレビ見せてもらってるわけなんだから、やっぱりただほど高いものはないんですよ、ね、ただでもらうノベルティーろくなもんないじゃないですか。そういうもんだと思ってください、ね、新聞だってあんなに広告いっぱい入ってるじゃないですか、ね、最近の本当の健康食品の広告ばっかりですよね。昔はああいうのは乗らなかったです。一応プライドが高かったから。もう何でもありですよね。毎日新聞なんか精力剤とかとうとう載せ始めましたよね。ねえ、だからもう本当に貧すれば鈍するというのはこういうことなんですよね。でこういうことがありました。さっき北森生先生の話、北森生先生は僕の文学の師匠、師なんです。だ突然のお亡くなりられたり、僕本当にびっくりして、お通夜も葬式もされないって言ったんだけど、僕は亡くなられたその日の晩に駆けつけて、お別れをしてきました。僕しかいなかったです。他にやっぱりみんなお断りしてたらしいのでですね、お別れをしてきまして、お嬢さんのゆかさんという方が週刊新潮でエッセイを書いているエッセイストでいらっしゃいます。で昨日か、おとついご飯食べたんですよ。まあ元気出してねという意味も込めてですね、ご飯食べて、その時に聞いたんですが、亡くなられたことは正式に、夜病院で夜9時か10時ごろに亡くなられて、ご遺体を連れて帰ってきて、でご家族でお通夜をしていて、でどこにもまだ公表していなかった、突然の死だったので気持ちの整理もついていない、分かりますよね。で明日の朝夜が明けたらちょっと気持ち持ち着くだろうから、じゃあマスコミに公表しようかということだったんです。そしたら午前3時、仮眠を取っておられた午前3時に時事通信社から電話がかかってきて、北さん亡くなったんですかって、お答えしなきゃいけませんかって、明日の朝まで待ってくださいって言ったら、もういたけだかに、死んだか死ななかったのか言えよ。でも新聞記者ってこうなんですよ。皆さん新聞記者ってこうですよ。あるいは他のところ読売新聞なんかは逆にまだもう電話鳴りっぱなし、最後抜いたそうです。だから家の電話しか知りませんからね、携帯電話知らないから、家の電話かって最後も抜いたそうですね。読売新聞なんかは北さんと生前親しかった編集委員かなんか猫なで声で電話してきて、亡くなられたんでしょとかって、そういうソフト路線できたわけです。それもこれもというのも、ある新聞社がどっかか別のルートから聞いて翌日の朝刊に載せるということにしたらしいんです。そうすると新聞社ってさっきのオリンパスみたいに 書かないときはみんなで談合して書かないわけですよ、相手の顔を見てるだけ。逆に一社が書くとなると今度は割れ先に行くんですよ。殺人報道でも何でもそうです。一社が書いたら今度は絶対うわー出していくんです。これ得落ちって言うんです。それもし一社だけに抜かれてしまうと、だから一斉に行く。このみんな本当に集団で走り回るようなこの卑劣さ、これも僕はまあライブだから言ったわけですけど、ゆかさんから聞いた話、あでもゆかさんそういうものですよと、大マスコミというのはそういうもんですと、ね、逃げる時も一緒。知ってますか、テレビや新聞、国民に対しては政府は福島原発から20キロ圏30キロ圏というのを設定しました、ね、マスコミは自分たちで談合して何キロ逃げたと思います。50キロ圏ですよ、50キロ圏。南相馬市で真っ先に逃げたのが NHK の支局長でした、福島の共同通信も逃げました。一番すごかったのが、東京の日本テレビの報道部のデスクで大阪まで逃げました。で部下に電話して危ないからお前たちもこっちへ逃げてこいって言ったそうです。こういう卑怯な人たちが戦争のアフガニスタンやイラクの戦争の時だって前線なんかどこも行ってないですよ。僕はイラクに行って死にかけました。ご存知の方もいるかもしれませんが、ヨルダンからアンマンに、アンマンから、バグダッド行く途中で武装集団に襲われまして、ここに突きつけられてあ、この時も財布取られたんだなちょっとこの話すると、まあだから普通のジャーナリスト、俺ジャーナリストじゃないよ、普通のただのコラムニストだ、ただの僕ね、要するに物見ユーザー、あの愉快犯なんですね。竹島行ったりイラク行ったりするのは、さっき言ったように天涯孤独なんで、僕死んでも誰も悲しまないので行ったろうと思うんです。と同時にどこもマスコミが行かないから、アホかこいつらと行ったろうと思うんです。その時も朝まで生テレビで民主党のやつらなんか偉そうに、あの時奥さんっていう外交官が殺されたんですね、バグダッドの北のチクリートというところで。で偉そうに民主党の議員があれは米軍が撃ったんだとかって、あれは弾の射角がこうだからとか、あの武器がこうだからと、軍事オタクのアホな民主党議員がわーわー言ってるから、すごいですね民主党議員の皆さん、もう超現地調査行ってきたんですねと、みんな黙っちゃう。誰も行ってない。それとか大使館員すら現場に行ってない。そういうの聞くと俺は行ったろうと。この間も竹島に、やっと今の時期に竹島に、今まで誰も行ってない竹島に、自民党国会議員が3人行こうとして、韓国が猛反発して辞めましたね。あれもまだ行ってないのかというか、竹島なんて俺も7、8年前に行きました、竹島に。日本人だと分かると降ろされるんですね。だから口が聞けないふりをして、すっごいカメラ持ってんだけど、横にいた通訳というかガイドに、この人は口の聞けない鳥の研究家だと鳥を取るふりしながら、竹島の上で機銃構えてる兵士とかバシャバシャバシャ撮ってきましたけど、さすがに上陸はしなかった。上陸チームはね、身分証明書がいたのかな、だからぐーっと回って帰ってくるように乗ってたんですけれどもね、話あちこち行きますけど、面白いからいいでしょ、ずっとね話すこと多いんですよ。だからこういう自分で体験してるから、新聞記者こう座っても多分言うこと全然ないですよ。一日中記者クラブで麻雀してるんですからね、時々発表物があったら言ってもらってきて書くだけで。最近新聞の記事ね、特に、ね、事件事故記事がそっくりなんですよ。皆さん気がつきません？あれは支局長の人たちも古手のデスクは嘆いていました。例えば、一宮市の何々交差点で、交通事故がありましたと、70歳の女性が軽い怪我で、車は、白いボックス車でどっち方向に逃亡したなんていうのがあると、今の記者はデータベースで過去の似た事件を探すんです、ね、それで人の名前と年齢と車と日付だけ変えて入稿するそうです。それを各社繰り返していると、川の中の石が丸くなるように、どんどんどんどん転がっていくうちに似てくるんですね。昔はまだしもね、手で書いてた字はそういうことしなかったけれども、今全部データベースで出てきますから、自分の書く内容に出力に自信がないんですね。だから多分その学生時代はウィキペディアかなんか貼り付け、そのまま論文で出したんでしょう、レポートで。それを社会人になっても同じことをやっているわけなんですけれども、だから新聞記者の話は面白くなっちゃうけど、イラクに戻ります。イラクに戻ってまたこっちにだんだん戻っていかなきゃいけないから大変なんですけど、この辺にメモしてるんですけど、ね、さっきは何話したっていうのね、時々それが分からなくなる。イラクの面白いから聞いてくださいよ。イラクの 竹島か、さっき竹島、竹島ね。でもね、韓国人と竹島で、ね、その船乗りますよ。うつりょうとウルルンとか船乗るとバーッと竹島ぐるーっと一周して帰っていくんですね。それで船の船尾がちょうど竹島の方を向くところで止まるんです。船尾には韓国の国旗が翻ってる。その前に乗客たちはみんなこうやって並んで、それでこう愛国ポーズを取りながら敬礼したりしながら写真を撮り合うという、本当にもう愛国のすっかりシンボルになってしまってますね。上陸チームもあるんですけど、上陸チームではこの間こんな事件があったそうです。上陸してみんなで万歳万歳万歳って言って写真撮り合った後、一人の、その韓国人が、タバコを取り出してガーッと一服したんです、ね、とか。そのタバコはね、残念なことにセブンイレブンだったそうなんですね。セブンイレブンじゃない、マイルドセブンか、マイルドセブン。俺タバコ吸わないもん、マイルドセブンで、その瞬間ボコボコにリンチされたそうですよ。それぐらいあの人たちは熱いんです。まあ、してだから日本人と分かると何を起こるか分からないんで、口の利けない鳥の研究家の韓国人になってたわけなんですけど、でもずっと回って移り音に入ってさ、降りようと思った時に、中年かなり老年の男の人が、韓国の男の人が来て、ポンポンって、あなた日本人ねって。でガイドに聞くと、おそらく軍の元の情報部かなんかにいた人で、多分乗った時からずっと僕を監視してたということで、怖いなと思いましたね。うつりょう島にはウルルンドですね、あの世界ウルルン滞在記じゃないですよ、ウルルンドですよ。うつりょう島、うつりょう島には、彼らの言うトクト、ドクトね、日本の竹島、トクト博物館となります。立派なのが、ぜひ行ってください。ここまでは平気で行けますから。まあ嘘800の展示がしてあります。うつりょう島、あの向こうの韓国の古文書によると、うつりょう島はある島のこっち、うつりょう島じゃない、竹島はある島のこっち何キロって書いたんだけど、その島実はこの半島のこっち側にあるんですね。だから竹島は我々からは半島を通り越すぎないといけないはずだから、ありえない話、まあ、それは日本側の違うという論拠なんですけど、そこの展示ではこの島がこっちにある、島の方を動かしちゃって古文書を変えないで、ひょっこりひょうたん島みたいな、こっちで俺がその写真を撮ってきて日本でスパとかに載せてあちこちで言ったら、この間行った人によるとこっちへ戻ってたそうですけどね。正しい位置に来てた、正しい位置に来てたそうですよ。戻ってたんだこっちへね。だからこういうことはやっぱりいちいち行ってね、指摘するんですよ。でそこの庭にこんな大きな石碑が立ってるんです。石碑が、もう僕は見て目が点になりましたね。そこでこうやって写真撮ってますけどね、あーっとこういう写真撮ってますけど、徳と元より我々のもの、その下対馬も我々のものって書いてある。来ますよ次。今対馬ね、2万数千人の島民のところに5万人韓国人来てますからね。だってプサンまでの方が近いんですよ、70キロぐらいで。長崎、あの本土までこっち140キロぐらいありますから近いんですよ。でね、これも僕書いたんです、あちこちで。僕本当韓国行ったら殺されるんじゃないかと思うんですけれども、あちこちで書いて大騒ぎになって、テレビで喋ったら、テレビ朝日ので喋ったら韓国大使館が抗議してきやがって、よその国 の、公の電波に大使館が抗議するっていうのはこんなひどい国ないと思うんですけれども、で俺が番組を下ろされました、そういうのは日本のマスコミの現状です。よくね、ムクゲの種を持ってきてね、韓国人はそこに巻いてんですね。ムクゲは韓国の国の花ですから、そのうち対馬をムクゲだらけにして、だからうちのもんだっていうのかもしれないですけど、まあ油断ならないですね。竹島の話でした、はい。まあ、そうやって竹島も行ってきました。次イラクへ戻ります。イラクへ。イラクは、アンマンから、バグダッドまで数百キロなのかな、800キロなのかな。ここはあの僕らバグダッドエクスプレスって言って命がけですよ。当時飛行機は飛んでなかったです。もう空港の周りまでいっぱい 敵がいますから、いつ落とされるかわからないから、だからこれで行くしかないんです。で大型の四輪駆動車を借りて、でそこで絶対に車のから 顔を見られないようにして、それからトイレも一回も行かないから、もうビニール袋におしっこするつもりで、それで140キロぐらいで150キロでバーッと飛ばすんです。なんで四輪駆動車にする、でかい車にするかって言ったら、武装集団とか、向こうの敵兵がやってきた時に当てて逃げるためには、こっちの車がパワーがないとダメだからですね。それで行ったら、ファルージャっていうとこですね、あの大激戦があったとこですけども、そこまで行った時に 幅寄せしてくる車があった。だから運転手に行け行けぶつけて行けって言ったんだけど、運転手がなぜかスーッと路肩に寄って止まってしまった。後から考えるとこの運転手は僕はグルだったんじゃないかと思うんですけれども、止まって、そして前の車もパッと前に止まって、で男は3人手に銃をお持ちになってですね、来るわけですよ。で開けろ、まあ、開けなきゃしょうがないから、で開けた。これはだからどっちかなと。でその日はアシュラっていうですね、イスラム教のお祭りの日です。あいつは酒も飲まないけどハッシシあるんですね、麻薬で。目が充血してて薬の匂いがしたから、これもう決めてるなと思って、でこいつらがただの愛国者だったら俺をぶち殺して終わりだろうなと思うけど、金目的ならいいなぐらい思ったら、そしたら僕の横のカメラとそれを取って、それで金を出せと。で金は後ろに置いた僕カバンの中にあるんですね。こういう時のためにパスポートの中に数百ドル置いてあって、別の金は別のもっと分かんないとか、もう数百ドルで助かるといいなと思って思うんだ。これが一番緊張するんですね。その時僕はここの頸動脈の上に回転式の拳銃を突きつけられてるわけです。で相手ラリってるから手が震えてて激鉄の遊びでカチカチカチカチカチカチカチカチって音がするんですよ。ああ死ぬのかなと思いながら、でこれ一番危ない、僕は何も持ってませんよ持ってませんよってこうしながらゆっくりと後ろに出ます。そうしないと僕もあいつらの常識って僕も後ろから銃出す可能性があると考えるわけですね。だからそこでそいつが怯えたらもう撃っておしまいですわ。だからこうじーっとこうやりながら、見てよ見てよ大丈夫だよってルックルックって言いながらこうやって、それで引き寄せてパスポート出し中の金を渡して、そしたらこう僕ビデオカメラお尻の後ろに隠してたんで、それには気がつかずにカメラだけ、発売前のニコンの F70 と D70 というカメラなんです。これニコンが特別に僕に貸してくれたんです。まだ世間に出ていないカメラで、盗まれたって言ったとニコン本社全体が真っ青になった。取り戻せませんかって言うから、いやきっと今このバグダッドの泥棒市場に出てると思いますけれども、別にキャノンさんがそこで見つける確率は低いだろうから安心してくださいって言ったんですけど、後で本社まで謝りに来ましたけど、で持って、まあ、立ち去ってくれたんです。そこの車までは車で相談してるんです、こっちから見てると ね、やっぱりぶち殺しといた方がいいかなって。で下の方に、後ろの席の下にやってるのは、今持ってきたのはみんな拳銃でしたけども、多分カラシニコフ AK-47 っていう自動小銃を取り出そうとしてる。こっちもだけどただでこんなもんやられてたまるかと思うから、ビデオカメラでこの一部始終撮ったろうと思って、でこう出して、もうバレた瞬間撃たれますよね。こうやって、それでスイッチカチッと入れて、そのうちなんか話し合いがついたらしくて下に置いて、でビーッと U ターンして逃げた。こういう場合だけど、普通僕も殺して運転手も殺すんです。運転手が殺されなかった、僕が殺さなかったのは運転手も殺さないと不自然だからで、運転手が殺されなかったのは僕はグルだったからじゃないかなと今では思うんですけれども、だけどこれが10秒しか取れてなかった。やっぱ僕も怖かったんですね。手が震えて二度押ししちゃってたんですね。こういうのは悔しいですね。でバグダッド着いたら、橋田晋介さんという、これ後で話しますが亡くなられました。バグダッドで襲われて、息子の小川幸太郎君と一緒に襲われた。日本の大マスコミは一人も死なない、戦後ずっと誰も死んでないけれど逃げるからね。ああいうフリージャーナリストの勇気ある人たちはどんどん亡くなるわけですけれども、橋田さんが待ち受けてた。本当は僕橋田さんと一緒にアンマンから行くはずだったんです。ところが僕はベテランですから、アンマン退屈なんで一歩先にパーッと行っちゃったんです。で電話くれて、すごく安全だから安心しておいでよ勝也くんって言ったんで、橋田さんが安全だって言ったんで僕安心してきましたけれども、こういう目に遭いましたよって言ったら、あそう、じゃあ今から一緒に共同通信の支局行こうって、どうするんですか、いやそのこと書いてもらうんだよって、やめてください恥ずかしいから、いやいやこれね書いてもらうと保険がすぐに降りるのって、あそうですかって書いてもらいましょうって、日本の新聞にはコラムニスト教わるって、なんでコラムニストがこんな危ないところでいたのかなと皆さん思ったらしいですけれども、教われてちゃんと今も記事検索したら古いデータベースが出てくる、勝也教われるで出てきますから、この橋田さんがと一緒に僕は翌日ティクリートまで行きました。さすがにこの日は、元フセインの部隊だった、なんとか大佐以下4人を護衛で雇いました、金払って。いや楽ですね。だからねやっぱり非武装中立っていうのは人に迷惑かけるからいけないと思います。 ちゃんと武装しないと、そいつらがこうピックアップトラックにこうやってバッと持っているだけでもう寄ってこないですから。同じです。日本もハリネズミになってたら北朝鮮も中国もやってきません。日本がしょぼーんとこうしてるから尖閣にだってどこにだって来るんです、北方領土にだって。だから安全のためなんです、正しい武装は、と思いました、この時しみじみ。で、あの途中で止めてもらって、もうあんなにね、ビニールの中におしっこしてたのが、もうユーフラテス川に向かってシャーとかって、で、こっちにその銃持ったのを4人こうペッと声してくれてると、もう気持ちいいわ。それでその奥さんが襲われたところをちゃんと見て、彼を助けた、車から引きずり出したという人にも話を聞き、日本人多分初めてですね、あそこ行ったのは。それでもっと北行って、これが本来の目的なんですが、フセインが入ってたこう穴、コンクリートの、米軍に聞いたらあんなものはもう埋めてしまったっていうのが、これも嘘800だけど、大マスコミはそれしか、バグダードに縮こまってこうやって、そここうやって聞いてるだけだから、それしか書かない、だから言われた通りしか書かない、今の TPP もそうですよ、アメリカが言ってることしか書かない、自分で取材をしない、ね、で、行ったらあるじゃないですか、ちゃんと、あるけど、周りをイラクの義勇兵がみんなこう、囲んで守ってるんですね、銃持って。これは簡単、ちょろい。ちょっとお金こうあげると、あどうぞどうぞって、で中入ってこうやって写真撮ってきた。ただそれをやりに行っただけ、命がけで。でもね、取材ってこういう面白く、あいつらがやらんのだったらやったろうという根性がないとつまんないですね。不肖宮島というカメラマンと僕と親友ですけど、というかあいつを作り出したのは僕なんですけども、あいつは湾岸戦争の時なんかもうこういうことばっかりしてた。2人でイスラム、あの米軍のですね、前線はサウジアラビアですよ、サウジバレナフジャとかあの辺ですよ、そこに入りたいんだけど、サウジアラビアは鎖国をしているから入れない、米軍の許可がないと入れない、米軍プールって言うんですけど、米軍に行って頼むと、それは最初に入れるのは血を流している国だ、次は汗を流している国だ、金だけ流している国は最後だと言われました、きっぱりと。どっかからコロッとまた金渡して入ったろうと思うんだけど、イスラム教徒以外が中入ったらもうそれだけで逮捕されて、下手したら首切られますから、でイスラム教に改宗しようとしたんですけれども、これがなかなか難しくて、まあ、そういうことまでするんですよ我々は。さあそうやって一応あれ、ちなみにフセインあそこから見つかったのは絶対嘘です。このテーブル、ちょうどこのテーブルぐらいの大きさしかない、深さも高さも広さも、あんなところに何日も入れません。で何よりいいのは、上の蓋が大人3人でやっと持ち上がるぐらいの重いコンクリートでできたやつなんです。誰かがあれ上からやったら自分ではフセインさん出れませんし、自分でこうやって入ることもできないから、あれはあの瞬間にフセインを捕まえたと。この間ビンラディン射殺と同じですね。アメリカはいろんなことで世間の都合が悪くなると、ああいうシーンを演出して世間の目をごまかす。日本の大マスコミなんかがまんまと騙されるわけ、それに乗るわけですけれども、あれはだから完全に嘘だということが僕は言って、まあ、分かりましたな。で僕は一足先にその後サマー行きました。まだサマーはその頃は各マスコミの方々がいました。オランダ軍と日本軍が自衛隊が駐留してましたね。でご存知のようにこの時はヒゲの隊長とかいましたね。最初は番長さん、その後佐藤隊長だったかな、あの時はまだヒゲの隊長だったかなですわ。でご存知のように日本はもしゲリラなんか襲ってきてもこちらから打ち返すことはできなかったですね。もっと大変なのはオランダ友軍であるオランダ軍が襲われたときに日本は助けに行けないんですよ。集団的自衛権に抵触するから。こんなねみっともない国ありますか。一緒にあそこを守っている連合軍の中のお互いの尊敬し合っている軍が相手がやられているところ目の前でこっちでじっとしてるなんて、こんなものは 軍人でも何でもありません。本当にプライドが傷ついたと思います、もうそういうことがあったら。でこの間実はですね、自衛隊の最高幹部と、僕自衛隊すごい気に入られているので、なぜか、まあそうでしょうね。僕はね、あの被災地からは将来日本の今から30年後40年後日本を背負って立つ偉人がいっぱい出ると思います。子供たちがみんな兵隊さんありがとうっていうプラカードを作って自衛隊が帰っていくとき、あるいは毎日路傍に立って帰ってだ見せてるんですよ。で将来何になりたいって言ったら自衛隊になりたい。あれだけ鬼っ子扱いをしていた大人がね、大人と左翼が鬼っ子扱いをしていた自衛隊がどんな立派な組織であるかということは本当に日本人が分かった。これはだから不幸中の幸いだと思いますね。今回の事故に 災禍に災難におけるですね。ここは小牧基地が近いんだな、自衛隊のね。あそこから本当に C-130 がよく行くのを僕も見に行きました。今回原発に対して放水をしてくれた、上から。あんなもうパラパラっとしかかかってないなと皆さん思っただろうけど、あれは決死の作戦でしたね。どのぐらい上放射量線量があるのかもわからない。だからヘリコプターに、あれは陸上自衛隊です、あれは。ヘリコプターの下に鉛を引いて、鉛のジャケットを着て、これもあれですね、志願者前ザッと全員がこう出てくる、その中から選んで飛んでやったの。でこの時は、こっちは陸上幕僚長、元帥、陸軍元帥閣下ですね。これは現場に行っていました、現場に。それで俺を乗せろというのを幕僚がこう引き止めるのは大変だったと。兵隊だけを殺せるかと。これをチャラチャラチャラチャラした今お遍路してますね、あの場が。帰ってこなくていいですよね。それ奥の細道かなんかで行って最後原発の前で土下座しろと言いたいんですけれどもね。えあんなのもいましたね。大変だったですね、まさに国難。あの日の午後に外国人献金問題でおそらくクビになるはずだったんですよ、あの人。それがあそこで起きてまんまと、うん、これ僕書いて大問題になりましたけど、これでまだ続けられるなって言ったそうですからね、地震が起きた時に官邸で側近に。こんなもん死刑ですよ本当に、うん。まあ今の土壌もひどいけど、また何もしないだけマシかな。朝日新聞の、朝日新聞天敵だけど記事はなかなかいいのがあって、 1,2,3 面の左側にプロメテウスの罠っていう連載があるんです。ぜひ取ってらっしゃる方は今からでも読んでください。これにいかに政府がスピーディーというその風に乗ってどこに拡散するかという情報を隠したか、これを出てたら福島の人たちは外に出て逃げなかったでしょうね。家の中にいて被爆を避けたでしょうね。そうじゃん、それを公表しないで、あの同心円状の変なもんだけ出したから、そこから逃げなきゃと思ってみんな外に出て被爆されてしまいました。特に妊婦や子供を連れたお母さんたちはもう悔やんでも悔やみきれないと涙を流されます。これだけでも菅直人は万死に値しますね。それでそこに連載にそういう話ずっと書いたんですが、あの時福島市でというか原発の近くでこういう時にはここの省庁からこれだけ来て緊急対策本部を立ち上げるんだぞという、ちゃんとそういうフォーマットあったそうです。で招集がかかった、役人は50人のうち15人しか来なかったそうです。こんな卑怯なやつらが霞が関で高い給料をもらって高級官僚だって言ってるんですよ。こんなやつら全員、これね、軍隊で言ったら敵前逃亡だ、即銃殺です。こんなや、どうして大マスコミはこんなやつの名前をちゃんと出さないんですか。プロメテウスの罠もその後も官僚の言い訳がごちゃごちゃで書いてあった、まあ、でもそこ、まあ、その事実を書いただけまた朝日新聞としてはマシでしょう。そりゃそうですよ、霞が関のそれぞれのところに霞クラブだの、司法記者会だの、官邸記者クラブだの、なんだのかんだの作って官僚と一緒に飯食ってチーチーパパやってるわけだから、我々の目ではなくてやつらの手足なんですよ、大マスコミというのは。これはぜひ覚えておいていただきたい。これ僕この間週刊スパで暴露して大騒ぎになってますけども、そう、横田めぐみさんが生きてるかもしれないという話が出てきましたね。平壌市民の戸籍を住民票みたいなものを照合したらめぐみさんにと思われる家族構成や生年月日の、ここまで一致はなかなかしないだろうという人が見つかったと。2005年のデータだそうです。2004年に遺骨と称するものを向こうは持ち出してきて、96年に死んだというのが真っ赤な嘘だということが、これ月刊朝鮮という朝鮮の、あ、週刊朝鮮だという週刊誌が入手して、それで日本側に教えてくれたんです。韓国の週刊誌が手に入れるものをなんで日本政府が今まで手に入れられなかったんですか。ふざけるなですよ。それを見せてください。